おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は人は役割を欲しているというテーマでお話ししたいなと思います。最近僕が知ったことで、ってなるほどって思ったことがあったので、皆さんにも一つシェアしたいんですが、皆さんってこうウェブとかでデザインをされたりとか、あと画像を自分で作ったりすることもあるかなと思いますが、その時に配色なんですけど、黒を使いますかね。黒色、僕結構黒好きなので背景とかに使うんですが、このプロのデザイン画の方とか優秀な方って、黒って使わないらしいですね。でもあれ、なんか黒使ってる人知ってるよって言われるかもしれませんが、厳密には黒使ってないんですよ。どういうことなのかというと、あれ黒じゃなくて淡い黒なんですよ。黒って、原色じゃないですか。もう一旦色だけですけど、実際にウェブデザイナーの方とかイラストレーターの方とかが使ってる黒って、あれ真っ黒の黒じゃなくて、ちょっと 2,3 段階淡くした、なんだろう、この影みたいな、ちょっと白じゃないけど少しこの淡いような黒なんだけど、近くで見たらあれちょっとなんか真っ黒ではないなみたいな、そういった色を指定して選んでるんですね。グラデーションになってて、キリキリ黒だけど、真っ黒ではないってことですね。でなぜその黒を使っているのかというと、真っ黒を使ってしまうと、このお客さんがこうねデザインを見るときに目が疲れてしまうらしいんですね。へーと思って全然知らなかったんですよ。なんか僕のブログを書いてた時代に、確かにフォントを真っ黒じゃなくてちょっとグレーというか薄い黒にしていたブロガーの方がいて、なんかああそうなんだと思ってただただ真似してやっていたんですが、そっか、お客さんが最後まで読んでもらいやすいために黒じゃなくて淡いグレーを使っていたんだっていうふうに考えると、なんかそこまで考えてデザインとか、ブログとか書いてるって本当に奥行きが深いなって思ったっていう豆知識でした。皆さん知ってましたか？僕は初めて知ったので、あ、これは知らなきゃと思ってお話ししました。ということで本題に行くんですけど、今回のラジオの結論っていうのは、人から役割を奪うのをやめましょうってお話ですね。なぜかというと、人って役割を欲しているからなんですよ。役割を欲しているってどういうことなのかというと、皆さんも絶対一度は見たことあると思うんですけど、近所の公園で鳩に餌やりしてるおじちゃんいません？おじいちゃんか、なんかね、公園でこう餌をばらまいて、もう鳥がもう20匹くらいバーってきてこう餌をつつくみたいな、でそのおじさんの周りには肩とかね、頭にも鳩がいるみたいな、ね、絶対見たことあると思うんですけど、それはいいかどうかちょっと置いといて、とにかくこの方ってそれが彼の役割なんですよ。鳩に餌をあげるって役割ですね。で大人になればなるほど、こう役割っていうのが本当に減ってくんですよ。どういったことなのかというと、僕らが小学校の頃、中学校の時とかは、例えば小学校だとあなたは給食当番ねとか、給食当番の中でもご飯運ぶ係、スープ入れる係、牛乳を配る係みたいな、この係があったじゃないですか。とか何とか係とか放送係とか、そういった役割がありましたよね。で中学校高校など部活になると、マネージャーとかプレイヤーとか、プレイヤーの中でもあなたはこれをする、例えばバドミントンでいうとダブルスの人とかシングルの人とかっていう風に、大きな役割があって、そこからでも細分化されて、皆さん必ず何かしらの役割を果たさなきゃいけないんですよ。で役割を果たすっていうのが、実はもう昔から小中高でずっとイベントっていうか学校でそういった風に役割を与えるっていうのがもう必須にあるので、必ず皆さん何かしらの役割を全うするようにカリキュラムに組み込まれているかと思いますが、この役割っていうのがなんと社会人になっていくともちろんあるんですが、どんどん減っていくんですよ。もちろん部長とか課長とかそういったのはありますが、じゃあ平社員の方で どんな役割があるのかっていうとちょっと難しくないですかね。ヒラっていう役割というかカテゴリーにはいるけど、ヒラの中でもなんかみんながエクセルできないから私はエクセルを担当するとかっていうだったら、確かにあこれエクセルといえばあの人に任せておこうっていうことでポジションが取れて役割があるから嬉しいんですね。嬉しいんだけど、逆にそういったエクセルも得意じゃないし、別にワードができるわけでもないし、パワポが上手いわけでもないみたいな、ってなると自分の役割っていうのがないと人はどうなのかというと面白みが感じなくて、退職するとか、なんかつまんないなと思って辞めるとかってことにつながるんですね。なので人は常に役割を欲しているから、人の役割を奪うのはもちろんダメ、言い方変えると役割を作ってあげるっていうのが大事ってことですね。で少し仕事の話したのでプライベートの話していくと、家事育児皆さんも毎日やってるかと思いますが、この家事育児っていうのもこの男がやる女がやるっていう風に性別で分けるとこれちょっと良くないんですね。例えばあなた女性だから洗濯物やりなさいよ、茶碗やりなさいよとかっていう風になると、男はこれ男だからこれをやる、女だからこれをやるっていうとシンプルに亭主関白みたいになって女性の方がやること多いはずなんですよ。でこれって女性として生まれてこういった役割を担うっていうのが嬉しいと思ってる人ほとんどいないと思うんですよ。なのになんかそういった仕組み構造になってるじゃないですか、なので性別で男だから女だからっていうのではなくて、できる人ができることをやるっていうふうに役割を分けるといいかなと思うんですよね。例えば僕らの場合で言うと、僕がよくご飯を作るので僕がご飯作って、でパートナーが茶碗を洗う、で僕が掃除して彼女が散らかすまあこれ役割か分かんないんですけど、こんな感じで茶碗は誰が洗うとかって決めるんじゃなくて、自分ができる、自分がやってても苦じゃないことを率先してやる。そうすると自然と洗濯は自分がやって、洗濯回すのは自分がやって干すのは彼女がやってみたいな感じで、別に男か女だかとかじゃなくて、できるの別に苦じゃないのをやっていく。そうすると自然に役割って決まってきて、その役割っていうのを奪わずにあえて役割をつけるっていうのを意図的にやると続くのかなというふうに思います。これで厄介なのが役割というか、自分ができることできないことってあるじゃないですか。でこれでできること、先ほどで言うと、じゃああなた茶碗洗うのできるから茶碗洗いをやってくださいっていう役割を与えるわけじゃないですか。そこでこの人は茶碗洗えるしすぐささってできるんだけど、その人のできるとか役割っていうのを奪ってしまうと、トニーからすると、ラッキーと思う人もいるかもしれませんが、もしかするとなんかできるのにできるのって言われたりとか、だからできるのになんかできないかやってあげたみたいな感じに見られてしまうと、それも厄介ですよね。そしてその人からすると、あ自分の役割なくなっちゃったじゃん、あ茶碗らなくていいんだ、あ洗濯しなくていいんだ、あやらなくていいんだ、そもそも何もしなくていいんだったらなんでいるんだろうっていう風になってしまうことも極論あるのかもしれないですよね。で同じように会社でも部下に、あなたはエクセル上手いからエクセルのこれこれこれをやってくださいっていう風に、あなたの強みとかできることっていうのを考えて役割を作ってあげるっていうのが部長課長、上に立つ者の人の仕事の一つであって、その自分自身にも仕事をちゃんと役割をつけてあげるっていうのをしていかないと、あれなんか自分ってこの会社にいるけど結局なんか全然役に立たないなとか、何も任せられてないし何も別にこれといってできることがないな、じゃあやめようかって風になって人が辞めていく、離れていくってことになりかねないので、一番大事なのがその人のできること、得意なこと、苦手じゃなくて全然無意識でやっちゃってできるようなことっていうのを見つけて、それをその人のできることイコール役割っていう風にその役割を与える。役割を与えたらもうそこは一切ノータッチで、別にできることに対してブーブー言ってきたりとか、その役割を奪ったりとかってことはせずに、ありのままにやらせてあげるっていうのが大事かなっていう風に思っていますので、やっぱり人って心理的にこの役割を欲してるんですよ。だからこそボランティアをする人がいたりとか、先ほどの例の鳩のおじさんですね、別に誰かに認められるわけでも褒められるわけでもないけど、こうやって鳩に餌をあげたりする、ボランティアをしたりするっていうのは、これは自分が役割を欲している、人
人が役割を欲しているってことの裏返しにもなるので、ぜひこの放送を聞いている方の中でなんか自分が人の役割を奪っていたなとか、なんかその優秀な彼だけどなんか特に彼にこれっていうふうに何も任せてなかったなみたいな、そうすると役割を与えるっていうのはその人の、まあ、生きがいまでいかないですけど、その人は輝く多分一歩の大事なステージかなというふうに思いますので、ぜひ役割を与える、役割を奪わないってことを徹底してやると、まあ、人間関係、家族、家庭内とあと会社でも全てに通じていいことが起こるかなというふうに思いましたので、今回共有させていただきました。ということで今回は人は役割を欲しているというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。